ユダヤに学ぶ人生の整え方。皆さんこんにちは。株式会社ライジングさんの五十嵐正樹と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。インタビュアーの有吉美幸です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあさて、本日は3回目ということなんですが、前回どんなお話をしたか覚えていらっしゃいますか？
はい、そうですね、早いですね、3回目ですね。
はい、
まあ、前回ね、愛についてお伝えさせていただいて、まあ、その時にね、最後シャッターの開け方、いわゆるこの愛を受け取る準備ができていない人にこう話を聞いてもらうために、どうやってシャッターを開けていったらいいのっていうところを、まあ、次回お話しましょうというところで、終わったと思いますね。
はい、はい、心のシャッターってね、謝罪から始まったよっていうふうに、キヌさんおっしゃっていただいたんですけど、これってすごく勇気もいることじゃないですか。
は
い、
そうですね。
はい。まあ、このあたりのことをね、詳しくお話しいただきたいんですけれども。
はい。かしこまりました。一つですね、勘違いしないでいただきたいのが、謝罪をしろということではないですね。はい。はい、あくまで、感情を癒すっていうところを意識していただきたいんですが、はい。僕はですね、まあ、いわゆる母親を一方的に悪者にしてしまったので、今回は謝罪をさせていただいたんですね。まあ、他の例もちょっと踏まえてお伝えしたいのですが、まあ、ちょっと僕の例になって申し訳ないんですけど、僕はですね、まあ、社会人1年目から、まあ、理学療法士として働きながら、副業で整体をやったりとか、まあ、オンラインで健康教室をやったりしていたわけですね。その時に、まあ、おばあちゃんですね、祖母の方から、こういうふうに言われるんです、毎回。家に帰るたびに、変なことしてないで、理学療法士一本でちゃんと稼ぎなさいと。まっとうに生きなさいと。毎回言われるんですね。はい。でも、僕はこう思ってたわけです。やったことないくせに何がわかるんだと。はい。なので、毎回毎回、ね、やったことないのにさ、口挟まないでくれると。はい。まあちょっとね、若かったんで、少し反抗的だったわけですね。それで、じゃあ、こういう場面が続くとどういうふうになるかっていうと、だんだんだんだんと話さなくなってくるわけです。話したら否定されると思うのでね。はい。じゃあまあこういう場合、いわゆる愛がもう届かなくなっている状態で何をしたらいいかっていうところなんですが、まずは相手の行動を肯定してあげるっていうのが大事になってきます。はい。僕の場合ですと、祖母はなんで僕を否定してたのかっていうのをサボっていかないといけないですね。で、この僕を否定するってことは、嫌がらせなわけないんですよ、家族なのでね。じゃあ何かって言われたら、もう答えは一つです。僕が心配だからなんですよね。そう。いわゆる、こいつこのまま行ったら、なんかうまくいかなそうって思われてたわけですよ。で、だって、こう否定したら反抗してくるし、子供にしか見えないわけですよね。じゃあ、そんな時に祖母をどういうふうに肯定していったらいいかというと、僕はこういうふうにしました。で、おばあちゃんと。いつもね、僕の副業とか仕事を心配してくれてありがとうと。やってなくて、なんかこう、文句言ってると思ってたんだけど、本当は心配して言ってくれてたんだよねって。本当にありがとう。ただねって、安心してほしくて、今は実際ね、月収100万円も切らなくなってきたし、今度法人化することになったから、本当に安心してほしい。応援してほしいんだよねって。おばあちゃんの心配してくれて気持ちは嬉しいから、ね、もし、なんかうまくいかなそうになったらいつでもね、こう相談させてほしいと。で、情報も全部伝えておくから、心配じゃなくて応援してほしいんだよねっていうふうに伝えたんですね。そしたら、その日から否定、今に至るまで、一回も否定されたことないです。はい、むしろ、五十嵐家から社長が出るんかというふうに、喜んでもらえて、まあ、帰るたびに応援されて、むしろ、次はいつ帰ってくるんだなんて電話も来たりするというふうな関係になれたんですね。つまり、感情を癒すっていうのは、例えば、まあ、その時は安心安全を与えるだったりとか、はい。まあ、僕の母親で言ったら、落ち込んだところを、はい、あなたは悪くないよって言ってあげる。つまり、やってることって相手の肯定なんですよね、すべて。なので、この感情を癒すっていうのは、すべて相手の存在を肯定してあげる。いわゆるこれも無条件の愛の一つという話になります。
なるほど。ねえ、なんか謝罪って最初に私申し上げましたけど、これ今、ありがとうの話ですもんね。
そうですね。
ねえ、感謝の方なんですもんね。
そうなんです、そうなんです。
はい。なるほどね。私も母親っていう、今、小学校の子供が2人いるので、やっぱり不安なんですよね。子
そう
供っ
です
て
よ
大きく
ね。
なるといつまで経ってますし、何してるんだとか、私はこんな心配なんで、あなたのことが好きだからみたいなことを私も言っちゃってるなって、そこちょっと反省しました。
いや、まあいいと、いつか気づいてくれると思うんでね。
でも、こう、そういうふうにして、こう、説明してくれると、こっちの不安がなくなるって
そうい
う
で
こ
す
と
ね。
で、それを言葉にするってすごく大切なことですね。
本当に言葉、人類がね、一番ね、素晴らしい武器としてもらったものだと思うんで、ぜひ最大限使ってほしいですよね。
その伝え方とかっていうのも、お伝えされてるんですか？
そうですね、伝え方もかなり意識してお伝えしてはいます。
ね、言葉っておっしゃいましたけど、やっぱ表情とか、ね、まあ、非言語コミュニケーションとか、やっぱそのあたりもすごく大事だと思うんですけど、このあたりも教えてくださってるんですか？
その通りですね。メラビアンの法則っていうね、こう、人は見た目が大事だっていう話ありますけど、まあ、メラビアンの法則で言ったら、話し方と内容がずれてたりとか、見た目と話し方がずれてたりとか、いわゆるこう、三つのね、見た目、話し方、話の内容の3つがずれてたときに、見た目が一番ね、こう影響力があるんだよっていうのがメラビアの法則だと思うんですけど、これを一貫させるっていうのは本当に徹底して教えていますね。そうです、そうで
こ
す。
れ、練習の場みたいなのがあるってことですか？
そうですね。僕がですね、ユダヤのもう営業チームっていうのを、のリーダーをさせていただいてまして、今120、30人いらっしゃるんですけど、まあその中で毎週勉強会とかミーティングっていうのを開かせていただいてて、そこでそのコミュニケーションだったりとか、話し方の練習っていうのを徹底的に行っているという形になりますね。
で、受講者の方は、いろんな世代の方いらっしゃいますか？例えば母親世代とか、まあ、会社との上司と部下で悩んでるとか、いろんな悩みを持ってる方がいらっしゃると思うんですけど、やっぱり幅広いですか？
そうですね。学生から70代とかまでいらっしゃるので、本当に幅広いと思います。
じゃ、お悩みは違うけど、やっぱりこの原理原則っていうのを知ると、まあ、どのお悩みでも、まあ、うまくいくというか、関係が良くなるっていうことですかね。
そうですね。どんな悩みでも大丈夫です。解決します。
じゃあ、今まで、キールさんに相談されて、すごい難しかったなっていう、こう、問題を抱えていらっしゃる方って、ちょっとお聞きしてもいいですか？
そうですね。人が嫌いとかはかなり難しいなと思っておりまして、そういう場合はですね、ちょっと特殊なやり方をしないとなかなか難しくてですね。いわゆるオンラインとか動画学習では難しいんですね、このレベルの方は。なので、そういう方は合宿っていうのを使わせてもらって、合宿でそこの考え方とかを変えていくっていうふうにさせていただくので、やっぱり人が嫌い、人を全く信用できない、愛なんていらんっていう方はちょっと難しいなという認識はあります。
なるほど。でもやっぱりこれも育った環境なんでしょうね。愛を信用できないっていうのは。
もうおっしゃる通りで、もう全員育った環境が影響してますね。
もうそんな方でも合宿に行かれると、やっぱその合宿ってちなみにどれぐらいの期間なさるんですか？
そうですね。基本的には2泊3日がメインなんですが、まあ、営業チームだけの合宿とかで1泊2日とかもあるので、まあ、1泊2日か2泊3日。で、まあ、懇親会もあるのでね、1泊2日の場合は2泊3日で、2泊3日の場合は3泊4日になるんで、まあ、そのぐらいの期間が必要という形になります。
愛を知らないというか、こう、なかなか信用できないなっていう方でも、2泊3日の合宿を終えられると、どう変化されるんですか？
人が大好きになってますね、大体。
すごい！ 2 泊3日で人が大好きになるんですか？
人が大好きになってます。もう、今はね、僕が一番仲いい子が、人が一番嫌いだった子なんで、そのユダヤの中でも、もう、卓越した人の嫌いの度だったんですけど、今、人大好きすぎて、 フォローの神とか言われてますからね。はい。
すっごい中身気になりますね。どうしたらそんなに変わるんだろう。
そうですね。それのね、ちゃんと仕組みというか、こう、プロセスもあるんですけど。そうそう。
なるほど。なんかね、先ほどそこまで人嫌いじゃなかったら、まあ、オン
はい。
ラインもあるよっていうお話なんですけど、オンラインだったらどんな風にお伝えしてらっしゃるんですか？
そうですね。基本的にはやることは変わらないんですが、強制力が変わるっていう形です。はい。いわゆる合宿ってやるしかないじゃないですか。オンラインはやらなくてもいいんですよ。はい。ここが違いですね。なので、合宿の方がスピードがあるし、一気に変化が起きるんですけど、オンラインの方は時間がかかるのは、やる人とやらない人。原理原則とはいえ、やらなければうまくいかないので、はい。そこの違いなので、内容はあまり変わらないです。
なるほど。このレッスンを受けるのは少人数制なんですかね？それとも結構なんか大
うん、
人数で一緒にされる感じですか？
そうですね。どんなに多くても2、30人なので、まあ、そんな、かなり多いかと言われたらそこまでではないですけど、まあ、ある程度いるという形ですね。はい。
合宿も一緒ですか？
合宿も2、30人ですね。はい。オンラインの場合はね、営業チームとかになるともっと多くなるんですが、基本的には2、30人と考えてもらえればいいかなと思います。
そうなんですね。いろんな方が集まって2、30人で合宿なさるって、なんか楽しいこともありそうだけど、なかなか大変なこともありそうですね。
その通りで、
そ
やは
うなんで
り、
すね。
もう帰りますとか、はい。これ意味ないですとか、うん。まあ、あの人嫌いですとか、はい。あとあります。
キールさんはどうやってそういう方たちを、居
うんうん。
続けていただくために、どん
は
な魔法といいますか、どんなテクニックを使っ
い。
てらっしゃるんですか？
そうですね。それで言うと、一人一人、合宿の内容は一緒ですよね。でも一人一人の課題は違うので、一人一人に合った課題をお伝えしたりとか、アドバイスを伝えさせていただいているので、はい。その一人一人への向き合いで、まあ、気づきを与えることで、まあ、コーチングに近いですよね。はい、そこで、あ、自分これできてなかったって。はい。で、こう、ちょっと反省じゃないけど、して、まあ、変わっていくっていう人は多いかもしれないですね。本気でぶつかるっていうのがでも一番大事です。本気でぶつかる。で、これに関しては、生徒同士でやっていただくと、僕じゃないです。
そうなんですか。
僕じゃないです。本気でぶつかり合う生徒同士の本気が、無条件の愛だったのか、人嫌いが人を好きになるっていうことなので、私は、あくまで、こう、ガイドなんで、こっちですよって言うぐらいで、はい。実際は、生徒同士で、そこを乗り越えていくっていう形ですね。
じゃあ、生徒さん同士でも気づきがあるというか、高め合っ
はい。
ていけるというか、そんなイメージでいいですか？
あ、もうおっしゃる通りで、はい。もう、むしろ講師より生徒同士の方が学びがあると思います。
そうなんですね。そ
は
こ
い。
もすごい気になります。
ありがとうご
い
ざい
つ
ま
もなん
す。
か時間がね、もう足りないぐらい、もっともっと聞きたいなって思うんですけれども、
はい。
じゃあ次回はどんなお話をしてくださいますか？
そうですね。やっぱりですね。まあ、愛を持つとかいろいろお伝えしたんですけど、先ほどね、本気っていうことをお伝えさせていただいたので、この本気でやる意味、うん、ここをお伝えできればなと思います。本気というところ。
本気。
はい。
ありがとうございます。じゃあ次回もとっても楽しみにしております。で、ティーヌさんにメッセージがある方はぜひ公式 LINE の方にご連絡いただけたらと思います。では、ティーヌさん、ラストメッセージをお願いいたします。
はい。本日もね、ご視聴いただきありがとうございます。で、まあ、感情を癒すっていう分野でね、かなり大変だとは思うんですけど、まあ、相手の立場に立ってみて、こう、表面的な行動とか、結果を見るんじゃなくて、なんでその行動をしたんだろうという、こう、展開的な思考を持っていただくと、すごく生きやすくなるんじゃないかなと思うので、一個のヒントになればなと思ってお伝えさせていただきます。本日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。また次回をお楽しみになさってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。